最近参拝されるようになった方とですね、この間食事を一緒にしておりまして、ひょんなことから話が高倉健さんの話になりました。その方がですね、高倉健さんととても親しかったということでしたね。まあ、私も学生時代から健さんのファンでしたのでね、まあ、いろいろと話が盛り上がったんですが、まあ、その健さんとそのずっとねお付き合いのあったその方はもう再々ですね、健さんがいろんなものをこう送ってきてください。まあ羊羹であるとかね、でその羊羹を実はその方が今年夏お中元としてこちらに送ってくださったので、その羊羹のことを聞いたらですね、羊羹は先生健さんがいつも私に送ってくれとった羊羹ですよということで、私も驚いたんですが、ちょうど昨日ですね、24時間テレビでその健さんのことが取り上げられておりましてね、私もよく健さんの映画は見たんですけども、その健さんの人柄というのはほとんど知らなかったんですがね、とても気配りのできる、いろんな人にですね影響を与えたということが、まあ、言われておりまして、改めてね、あ、そういう人だったんだなと、まあ、ついこう映画を見ると映画の主人公のその人となりというものでイメージをこうしてしまうんですね。で実際その役者さんがどういう人であったかというのはまた別なんですよね。でその昨日のその24時間テレビでも紹介されておりましたが、まあロケ先でお世話になった人たちにですね、ずっとこう手紙でお礼を出されているというようなね、そういうふうなことであったそうでして、人を大切にする、そういうお人柄がね浮き彫りになっておりました。昨日は月例祭の時にね、新次先生もお話をしましたし、私もしましたが、ちょうど原田真紀子さんの告別式がちょうど月例祭の、ね時間帯に行われるということで、まあ、それは特別にですね、長年こちらに参拝されていた方ですので、ご礼前でちょうど御霊祭りの、ねお礼として、祭祀の中に真紀子さんのことが奏上されました。で私もお話をいたします。どういう方であったか、ね、40年一筋日産に取り組んでおかげをいただかれたという話をいたしましたね。それに合わせて初代父のことをお話しまして、神様に好かれる氏子になりましょう、ね、まあ、結果的にそういう話になったんです。振り返ってみますとね、健さんも原田真紀子さんも初代知事も亡くなった方です、ね、しかし亡くなってなおそうして語り草になってですね、私たちにその人としての在り方を、ね、導いてくださっている面があります。教祖様はね、日に日に生きるのが信心であるとこうおっしゃってるんですね。それから生きている間が修行中であるともおっしゃってます。で、その生きている間が修行中であるという言葉の背後にはですね、亡くなってからが御用であるというそういう意味合いが込められているんだというね、そういうふうに先輩の先生から教えていただいたことがあるんですね。普通考えたら人間死んだら何もできんですよね。 生きてる時にはいろんなことができます、ね、仕事もできるし遊ぶこともできます。死んだらもう何もないとこういうふうに普通は申しますが、さっき最初から私がずっと申しました、ケンさんの話とマキコさんの話と初代の話を申しますね。3人とも亡くなった後にその人としての在り方というものを未だに導いておる、そういう働きをして生きている間が修行中、死んでからが御用という、そういうことは本当だなと私は改めて思うんですね。ただしこれはですね、やはり生きておる間の修行がいい修行ができてないとそうはいかないですね。忘れ去られるというか葬られるというか、皆さんはどっちがいいでしょうか、ね、もちろん人間の一生というのはこう限られております。せいぜい長生きしても100歳ぐらいですよね。だけどその死んでからの地の御用というのは限りがないですね。初代はもう13年経ってます。健さんはまだ1年ぐらいですね。真紀子さんはまだ3日ぐらいです。けどもその個人のですね生涯というものが私たちに語りかけてくださるものというのはこれ限りがないんですね。まあ私たちにとって一番身近なそういう存在としては教祖様がそうですね。教祖様はお国替えされてもう130年以上経っていますかね。私にとってみてその教祖様のことはですね、いまだに日に日に新しくね、10年前にはその理解できなかったことが今日理解できるということがよくあります、ね、ですからこの生きている間の修行というのは非常に大切なんですね。で皆さんも生きているということはですね、しんどいことが多いというふうに思いますね、まあ、今年の夏は特に暑いですね。でよく死んでしまいたいいう人もいますしね、教会のホームページに限らず電話なんかでもね、もう私は死にたいとかいう人がよくそういう、ね、メールや電話をしてきます。でそういうふうに逃げ腰になるとですね、せっかく神様がくださったその生きてる間に修行してですね、尊いその自分の人生のね、その証を残すということができませんね。でその振り返ってみると教祖様にしても初代にしても真紀子さんにしてもね、人生は苦労の連続だったと思うんですね。まあ、真紀子さんは、5歳で来られた方なんですね。ですから繊細の子供さんたちに気を使ったりいろいろ大変だったんですよね。でしかしその生涯をですねずっと最後まで生き抜かれた。お葬儀にはねその繊細の子供さん2人もとお手伝いされておりましたね。兄弟みんな仲良くそのされておりましたね。そういう後に残すものというのが大切なんですね。人間、今の人間はつい今が楽しかったらいいんだと、もう今が苦しかったらもう死んでしまうんだという人が多いですよね。非常にもったいないことだと私は思いますね。どうぞ生きてる間が修行中、日に日に生きることが信心であるというその教祖様の教えをね一層大切にし、そして教祖様のお言葉としては残っておりませんが、死んでから後が御用であるということは私は本当にあると思いますね。昨日の24時間テレビを通してケンさんの生き方というのがね改めて知った方も多いと思いますね。そしてそのケンさんの生き方を自らに生かそうという人もたくさんいたんじゃないかと私は思います。私もその一人ですね。そういうこととして一層ね 今日はこうして鈴虫さんが、涼しげに声を聞かせてくれておりますが、もう秋が目の前でありますね。私たちが住んでいる日本は本当にこの春夏秋冬の季節の変化もあり、大変ありがたい。このありがたいことに目を向けずして、自分の、ね、目の前の辛いことばかりに目を向けておったのでは、人生は開けていけないと思いますね。どうぞそこを大切にして、日に日に生きること、そして生きている間が修行中であるということ、そしてその後々自分の人生がね、意味を持つように願わせていただきたいとね、願っております。はい、今日も読みました。